カファルナウムの町にあります街道におきまして、安息日の礼拝を守られたイエス様は、礼拝を終えまして近くのシモン・ペトロの家に行かれました。今日ですね、このカファルナウムの町に参りますと、その遺跡が発掘されて残っているわけであります。前にも申し上げたように、この街道のですね、遺跡も残っています。壁の一部が残っているわけですが、一般の人々の家はその土台だけが町並みとして残っているわけなんですね。そしてこのシモン・ペトロの家だと言われる、まあ、本当にどうかそうかどうかわからないですが、ところも残っているわけです。ただそのシモン・ペトロの家の土台だと言われるその土台の跡の上にはですね、まるでこの UFO ではないかと、空飛ぶ円盤じゃないだろうかと思うような大きな建物が、柱に支えられて、まあ、宙に浮いたようにこう立ってるわけなんですね。大変不思議な光景であります。まあ、私どもが参りました時は、まあ、入れなかったんですけども、そのペトロの家の土台の跡だという、まあ、上に立っている大きな巨大な UFO のような建物はペトロの家教会というんだそうであります。中に入りますと、真ん中に床にからですね、ペトロの家の土台が見えるようになっているということだそうであります。まあ、その家はですね、街道からまっすぐその出まして、ちょっと行ったところにあるんですね。イエス様は安息日の礼拝を終えてここへ向かったんだなと、まあ、この光景が目に浮かぶような状況であります。イエス様は礼拝を終えまして、休むためにシモン・ペトロの家に行かれました。それは安息日ですね、週に一度の安息日。これは礼拝をすること以外はどこにも出かけることが禁じられている、まあ、そういう日であったわけであります。まあ、ですからあとは仕事をしないで家で休むと、そういう日であったわけですね。でイエス様はシモン・ペトロらと一緒にこのシモン・ペトロの家に休むために入られたわけであります。そうしますと、この今日の聖書に書かれている通り、シモン・ペトロのお姑さんが高い熱を出して苦しんでいたということなんですね。まあ、高い熱と言いますと、まあ、私たちですとこの薬を飲んで、寝てれば治るというふうに思うかもしれませんが、当時はですね、これがそもそもなんで高い熱が出ているのかよくわからない場合も多い。それからもちろん救急車もなければ病院もない時代ですから、お医者さんはいても、まあ、ルカ、この福音書を書いたルカが医者であるわけですけども、ほとんどこの手の打ちようがないわけなんですね。薬もない、薬草を煎じて飲ますぐらいのことしかないわけであります。ですからもうこれが伝染病かもしれないわけで、たちまちこの高い熱が出たと言いますと、死の恐れに直面することになるわけなんですね。まあ、そういう状況であったわけであります。で、周りにいた人々はこのシモンのお姑さん、この高い熱についてイエス様に頼んだと、こういうふうにこう書かれています。まあ、イエス様にお願いしたわけですね。他にもうなすすべがない、どうすることもできない。それで周りにいた人々はこのシモンのお姑さんのことでイエス様にお願いしたわけであります。そうしますと、このイエス様がどうされたか、まあ、39節でありますけれども、イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去り、 彼女はすぐに起き上がって一同をもてなしたと書かれています。熱を叱ったと書かれてるんですね。驚きであります。まあ、そもそも私たちは熱を叱ることのできるものなのかとこう思うわけですね。私たちが叱ると言いますと、例えば子供を叱るであるとか、あるいはですね、先生が生徒を叱る、まあ、そういうことしか思いつかないわけですね。人間を叱るわけであります。熱を叱ると言われましてもですね、熱に叱ったっていうことを聞かないだろうから、まあ、叱るなんてことは考えないわけですが、イエス様はシモンのお姑さんの枕元に立って熱を叱りつけられたということなんですね。驚きであります。でさらに驚くのは、そういたしますと熱が去ったとこう書かれているわけですね。つまり熱がイエス様の言うことを聞いたということになるわけであります。まあ、大変こう驚くべき出来事がここで起こっているわけであります。しかも彼女はですね、すぐに起き上がって一度をもてなしたと。まあ、しばらく様子を見て寝ているってんじゃなくて、すぐに起き上がってイエス様一行をもてなしたと書かれているわけであります。私たちはこの当たり前のようにこう読んでしまいがちですけども、非常なですね、驚きを持ってこの出来事を見たいと思うんですね。そのようにこのイエス様には熱に命じることのできる、そういうこの力があるということがまず書かれているわけであります。私が以前おりました小さな教会でですね、ある時男性信徒がですね、高い熱を出されました。まあ問題はですね、その彼は肺の難病を抱えているわけなんですね。それで、熱を出すと大変この致命的なことになりかねない、そういう病気を抱えている彼が高い熱を出してしまったわけです。医者は普段からですね、この注意して熱を出さないようにと、こういうふうにこの言っていたようでありますが、まあ、そんなこと言われてもどうしようもないわけですね。熱が出てしまったわけです。で熱が出ますとこう薬も飲むことができないんですね。それは病気との関係でですね、薬も飲むことができない、まあ、そういう状況になったわけであります。まあ、それで、奥様はですね、大変困ったわけですね。そして夜もう10時を過ぎておりましたが、私のところでこう電話をかけてきたわけであります。主人が高い熱を出しましたと。もう大変こううろたえ困った様子でありました。まあ、とりあえずこの私は家に駆けつけました。そうしますとこの、まあ、布団をですね、ちょっとこう斜めに上半身を起こしたような体勢にして、苦しそうにしておられました。まあ、しかしこの私にもこれはどうすることができないんですね。お医者さんにどうすることもできないんですから、私にはもちろんどうすることもできないわけであります。まあ、しかし私たちができることはあるわけですね。それは祈るということであります。ですから祈りましょうと言って、彼の上に手を置いてですね、そしてこう祈り始めました。そうしますとこの彼がですね、私の手をですね、こうギュッとこう掴みました。本当になんとかこう助けてくださいという思いがですね、伝わってまいりました。で私はもちろん私にはどうすることもできないわけですけれども、しかしこのイエス様にですね、もう必死に祈りました。シモン・ペトロのお姑さんの熱を叱って熱を去られたイエス様にですね、本当にこのどうかこの彼の熱を去らしてくださいと、 助けてくださいとこういうふうに祈りました。まあ本当に不信仰でですね、ダメかもしれないななんてこう思いながらですね、しかしいやイエス様お願いしますと、まあ、そういう思いで祈ったわけであります。そうして、その家を後にいたしました。で翌日彼の熱は下がったのであります。まあ、そのように奥様から連絡がありました。で奥様はですね、後々までですね、もう今もですね、この時のことをですね、まあ時々話題にされるんですね。手紙なんかをくださってですね、本当にあの時は驚きましたというふうにこうおっしゃるわけであります。まあ、しかしこれはもちろん私が熱を下げたわけではありません。イエス様であります。私にはどうすることもできない。ただイエス様がそのようにしてくださったわけであります。まあ、この聖書の箇所を読みますとその時のことを思い出すわけでありますけれども、イエス様は熱を叱りつけることがおできになる方であり、そしてその熱を晒らせることがおできになる方だ。私たちの信じていますイエス様はそういう方であるということに私は大きなですね感謝と平安希望をいただくのであります。さてその癒されたシモンのお姑さんですが、すぐに起き上がって一同をもてなしたと書かれています。そして40節に行きますと、日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきたと書かれています。まあ、日が暮れるととこう書かれていますですね。日が暮れると、日が沈むと、日が沈むと人々はイエス様のところにいろいろな病人を連れてきたと。まあ、私たちちょっと考えると、日が暮れたらもう明日にしなさい、もう失礼でしょってこう思いますですね。日が昇ってるうちにとこう思いますが、これはですねこの日が安息日であったわけなんですね。安息日というのは旧約聖書に書かれている通りでありますが、何もしてはいけない日なんですね。街道に行って主を礼拝すること以外は家でじっとしていなければならない日というのがこのユダヤ教の安息日であります。ですからその安息日がじゃあどこで終わるかっていうと、日没で終わるんですね。で日没によって次の日がまあ始まるわけであります。まあ、それですから安息日が終わった途端に、町の人たちが噂を聞きつけていろいろな病人をイエス様のもとへ、つまりこのシモン・ペトロの家に連れてきたということであります。そうしますとこのイエス様はどうなさったかと言いますと、イエスはその一人一人に手を置いて癒されたというふうにこう書かれています。一人一人に手を置いてと書かれているわけですね。でこれはちょっと読み過ごしてしまいそうになるわけですが、一人一人に手を置いて癒されたと書かれているわけであります。みんなに手を置いて癒されたとは書いてないんですね。一人一人に手を置いて癒されたと書かれているわけであります。いかがでしょうか。みんなにというのと一人一人にというのと、どちらがですねどういう印象をお受けになるでしょうか。まあ、みんなにって、まあ、同じことなんですけども、みんなにっていうとですね、私たちがこう言葉から受ける印象として、なんかみんなっていうですねこうジッパー人からげにしてるような、なんかそんな印象を受けませんか。みんなを癒された、まあそうに違いないんですが、みんなというとまあ、まとめてですねなんかこう魔法のように癒したという、なんかそんな印象を受けるんじゃないかと思います。しかしここの文章はですね、その一人一人に手を置いて癒されたと、まあ、 人一人ですね、この人あの人その人と、もう別々にみんなには違いないんですけども、イエス様が一人一人を大切にしておられる、そういう印象を受けます。考えてみればみんなっつっても一人一人みんな違う人が集まってみんなになってるわけですね。私たちはそうです。それぞれの年齢も違うし、抱えている問題も違うし、いろいろな違うところを生きているわけですね。だから一人一人みんな違うわけです。その一人一人よりみんな違う、そのことをイエス様が丁寧に見ておられる、まあ、そういう印象を受けます。同様にですね、イエス様はですね、まあ、みんなを愛していると言いますが、そうには違いないんですが、私たち一人一人を愛しておられる、見ておられる、導かれる、こういうふうにこう言えるわけですね。十把一からげじゃないんです。私たち一人一人に人生があり、今を生きているその一人一人をイエス様はご覧になって、必要な助けを与えてください。あなた、あなたと、こういうことであります。まあ、そういうメッセージがここにあろうかと思います。そしてイエス様はそれを癒されたと。ただここで私たちは少しこう疑問に思うことがあるわけですね。多分それは皆癒されたわけですね。皆癒された、これは私たちの経験するところとはちょっと違ってるんじゃないでしょうか。一人一人みんな癒された。しかしどうでしょう、私たちが祈る祈りは全部その通りに聞かれるんでしょうか。そう考えてみますと、私たちの経験することとはだいぶ違ってるなと、こう思われるんじゃないかと思います。私たちがですね、自分の病気のこと、また隣人の病気のこと祈ると思いますけれども、その病気の癒しを祈ってもですね、必ずしも癒されるわけではない、それが私たちの経験するところであります。私もですね、特典で明かししましたように、1歳の時に病気で死を宣告されましたが、牧師先生が来てくださって祈って助けられましたけれども、その病気とのお付き合いはその後もずっと続いたのであります。完全に癒されたわけではないわけです。私たちが自分の病気のこと、また兄弟姉妹のこと、家族のこと、お祈りしてですね、全部こうその通り癒されたか、そんなことはないわけですね。私もですね、この幾度となくもちろん病気の兄弟姉妹たちを病院にお尋ねしてお祈りするわけでありますけれども、その死の淵に立たされたですね方々のために祈っても、まあ、そのまま結局亡くなられる、そういうケースが非常に多くあります。そうしますと、この私たちはですね、まあ、この時イエス様がみんなこう癒された、一人一人を癒された、しかし私たちが祈る祈りはですね、癒される場合もあるが癒されない場合もある、これは一体どういうことだろうかというふうにこの思わざるを得ないと思うんですね。イエス様は気まぐれなんだろうか、イエス様は私たちのことなんか、まあ、他の人はともかく自分のことは気にかけておられないんじゃないか、まあ、そんなふうにこう思ったりするわけですね。でもちろんそんなことはないわけであります。ではなぜだろうかということなんですが、まず第一にですね、このイエス様のもとに連れてきた、来られたこの病人たちが すべてこう癒されたというのはですね、一つこれは天国では完全に病気が癒されますよというこの予言であるわけですね。イエス様は今天国の父なる神の右の座に座しておられるわけであります。で、私たちがその天の御国に行きましたときにですね、天国では完全に病気が癒されている、この地上でどんだけ病気で苦しんだ方もですね、天の御国では癒されている、天の御国では病気を抱えながら永遠に生きるんじゃなくて、癒されて新しい復活の体を与えられて永遠に生きると、そういうことだと。それは顔と顔を合わせてイエス様とお会いするその天の御国だからです。そのことの一つ予言であるわけですね、このイエス様の出来事はですね。第2番目にですね、今日の聖書が教えて、その点について教えていることは、地上を生きる私たちにとって第一の目的が病が癒されるということではないんだということであります。例えばですね、新約聖書使徒言行録、そしてパウロの13の書簡が新約聖書に収められていますが、その使徒パウロの場合はどうだったかということを思わなくてはなりません。使徒パウロは使徒言行録を読みますと、使徒パウロもですね、病気の人を癒すために何回もこう用いられています。パウロの手を通して主が病気を癒される、そういう出来事が何回も出てまいります。ところがですね、そのようにパウロは多くの人の病を癒すために用いられましたが、パウロ自身は病気持ちであったんですね。しかもですね、パウロは3回も自分の病気を取り去ってくださいと、こう神様に、イエス様に祈ったわけです。ところが、それは癒されなかった。しかし神様からのお答えは何であったかというと、これはコリントの信徒への第2の手紙の12章の9節ですけれども、このように主はおっしゃったとパウロは書いています。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと。パウロは三度も自分の病気を癒してくださいと真剣に主に祈ったんですけども、それは叶えられなかった。しかし神様が、主がですね、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだというお言葉をくださったと言っているのであります。そしてパウロ自身はこの自分の抱えている病気はですね、思い上がることのないように主から与えられた棘であると、同じく第2コリントの12章7節に書いているわけです。それはパウロはそこに書かれてるんですが、第三の天にまで生きながらに引き上がれられるという、まあ、尋常ではない素晴らしい経験をしたんですね。そのパウロが何か自分は特別な人間だというふうに傲慢になって思い上がることのないように、主は自分に病気という棘を与えられたと書いてるんです。ちゃんと目的と理由があるわけ、あったというわけなんですね。パウロの例は一例であります。一人一人みんな事情は違うわけでありますけれども、病気のためにもちろん祈るのは当然でありますけれども、それが癒されないからといって、それは神様が耳を背けて聞いておられないのではなく、何らかの神様のご計画がある。そして人間が目的とすべき第一の目的はですね、天の御国に行って神とお会いすることであり、私たちが神どこイエス様に似た性質のものとなることだということがあるわけであります。またですね、病気が癒されましたという 証ももちろんこれは主の技ですから素晴らしいに違いないんですけれども、しかし病を抱えつつもなお私は主を信じると、この証もまた十分素晴らしいものであります。例えば今ですね、学校の教科書にも載っています星野富弘さん、彼の証を読んでですね、本当に神様を信じたいと思った人は大勢いらっしゃるわけなんですね。彼はご存知のようにもう首から下はほとんど何も動かすことができない寝たきりであります、若き日からですね。しかしその星野さんがイエス様を信じると言ったときに、私大いに胸を打たれですね、誠に神様はいますと言わざるを得ない、そういう用いられ方を彼はしているわけであります。すなわち私たちが病気の癒しのために祈った祈りが聞かれないのでは、神様は聞いていてくださらないのではありません。祈りを受け入れた主がですね、主の御用のためにその人を最もふさわしい形で用いられるということなのであります。そしてパウロに主がお語りになったようにですね、私の恵みはあなたに十分すでにあると、主の力はですね、あなたが弱い時にこそ十分発揮されるとおっしゃるのであります。いずれにいたしましても、ことはですね、イエス様にお願いしたことから始まってるわけなんですね。今日のシモンのお姑さんもそうです。人々は彼女のことをイエスに頼んだと書いてあります。38節ですね。それが40節には、いろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきたと書いてあるわけです。イエス様のところに連れてこなければ始まりません。イエス様にお願いしなければ始まらないんです。それが祈りであります。祈らなければ始まりません。祈ってあとはイエス様、神様にお委ねし信頼するのであります。さて今日の箇所で41節ですが、ここでですね、悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出ていった。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからであると書かれています。でも悪霊はですね、この霊の存在ですから、イエス様が神の子であるということを、またキリストメシアであるということを知っていたというわけですね。でその悪霊が、悪霊に取り憑かれた人からイエス様が命じると出て行ったわけですが、まあ、お前は神の子だという日本語になっていますが、あなたは神の子ですとこう訳したのが私はいいと思っているわけですが、あなたは神の子ですと言いながら出て行ったということなんですね。ところがイエス様はそれを、悪霊を戒めてそのように言うことをお許しにならなかった、黙っておれとこう言ったというんですね。これは一体どういうことでしょうか。悪霊がですね、イエス様あなたは神の子ですとこう言うんですから、そうやって言わした方が多くの人々がイエス様を信じるんじゃないかというふうに私たちはこう普通に思うわけですが、イエス様はそれ黙れと命じられたというわけですね。これは一体どういうことか。イエス様はですね、悪霊や悪魔の証言を必要とされないということですね。そんなものの証言を必要とされない、そういう証を必要とされない、そうではなくてイエス様は私たちが自らですね、イエス様あなたは誠に神の子ですと、キリストですと、このように告白するようになることを願っておられるということであります。 悪霊に言われて告白するんじゃなくて、私たちがですね、このようにイエス様に頼り、イエス様にお願いして、そして誠にあなたは神の子です、キリストですと自ら言うようになることを願っておられる、そのように導かれるということであります。イエス様のもとに行く、イエス様に頼る、お願いする、そこから始まっているということに私たちは感謝をする次第であります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちはイエス様によって一人一人見てくださっているということを感謝いたします。あなた私たち一人一人が何によって苦しみ、何によって困り、また何によって不安に思っているかもご存知であることを感謝いたします。そしてこの拙い私たちのその祈りを受け入れてくださる方であることを感謝いたします。そしてこの私たちの祈りをあなたの最もふさわしいと思われるその道へと導いてくださることを感謝いたします。どうぞしよう、私たちもあなたの御子イエス様のところに行って祈り訴え、そしてあなたの働きを見るものであらしてください。この一週間、兄弟姉妹たちの歩みをどうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。